さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルバナとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会と使徒たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますか？あの人たちもそうなのです。すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかはシメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟とかした幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人がね、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れたものとフィンクをと締め殺したものと地とを避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸街道で読まれているからです。
今日は今読んでいただいた箇所から、愛がある自主的ルール、愛がある自主的ルールというタイトルで話をいたします。今日の箇所というのはですね、このエルサレム会議と呼ばれる、この会議を表して、会議の内容がここに書かれているわけですけれども、この会議大体紀元48年、と言われています。教会の歴史上初めて行われた会議と言えるわけですけれども、私たちのこのキリストの栄光教会、会議がほとんどありません。会議はない。会議する時間があるぐらいなら聖書を学ぼうというようなぐらいの教会なんですけれども、逆に言うならばですね、聖書を学ぶから会議しなくてもいいっていうところがあるのかなというふうに思うんですね。大事なことが何か聖書を通してみんなが知っていれば、共有していれば、いちいち確認しなくても進められていくっていうことってたくさんあると思うんです。教会っていうのはみんなで集まって会議するところじゃありません。みんなで集まって何するんですか？礼拝するところですよ。 とは言ってもですね、やっぱり教会の中で決めなきゃいけないことが あるわけですね。そういう時話し合いを持つわけですけれども、やっぱりこの話し合いになった時には意見の相違っていうのが生まれます。でも最終的に何らかのこの一つの結論を出さなければいけないわけですが、結構やっぱりこういう意見の違いを取りまとめていくっていうのはエネルギーを使いますね。大変な作業です。信仰を持たない人は信仰を持たない人たちのこの結論の出し方があると思うんですけども、私たち信仰を持つ者たちはじゃあどのようにして最終的な結論を出していくべきなのかっていうことを今日この箇所を通して見ていきたいと思います。でそもそもこのエルサレムで行われた会議の議案って何だったのか。それは信仰を持った異邦人にも割礼を施すかどうかということだったわけであります。まあ、どうしてこういう話が出てきたか、その経緯なんですけれども、それは前々回私が話したときにですね、このアンテオケでこのたくさんのイエス様を信じる信仰者が起こされたということをお話ししましたけれども、そしてまあたくさん信者が増えてきたんで、このバルナバとパウロがこの牧会チームを組んで彼らを訓練して、まあユダヤ人ではなくて異邦人中心の教会を安定を受けて立てていったわけです。でものすごいたくさん人が信じるようになったんですけども、この盛り上がっているアンテオケ教会を見ながら、心穏やかでない数人のユダヤ人たちも、このエルサレムの教会の中にはいたんです。そしてですね、もう本当にこのもう気持ちが抑えられなくなってきて、もう彼らはですね、もうわざわざエルサレムからアンテオケまで、まあ、500キロですよ、東京大阪間ですよ、そこ移動してこれ、ね、言わなきゃいけないって思ってですね、言ったことがですね、一節です。さてあるユダヤ人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。救いの条件として割礼は絶対だ、必須だっていうわけです。でアンティオケの人たちはですね、動揺するわけですね。あれ、イエス様信じたんだけれども、実は私たちは救われてないのか、今から割礼受けなきゃいけないのかって。でもこのユダヤから下ってきたユダヤ人の人たちはです、グループはですね、エルサレム教会の公式見解を伝えたわけではなかったんです。まあ、彼らも非常に熱心な信者だったと思うんですね。神様を愛するがゆえに、このことだけは絶対に言わなければいけないと思う思いを持ってきたわけです。まあ、熱心なのはいいんですけれども、周りが見えないほどだったわけです。ですから誰にも相談しないで、彼らはエルサレムの教会飛び出してアンテオケまで来たわけであります。まあ、彼ら数ある立法の中でもやっぱりこの割礼っていうものを非常に重要視していたわけであります。それは神様と契約関係に入るためには割礼が必要だというふうに信じて疑っていなかったからです。これはですね、アブラハムにまで遡る話になるんですけれども、創世記の17章9節から11節、ついで神はアブラハムに仰せられた、あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。17章、さらに読み進めていくとですね、無割礼の者は民から断ち切られる。 なぜならばそれは神との契約を破ったからであるとまで書かれてあるわけであります。ですからもう割礼なしに神の民とは呼べないと強く思ってた人たちがいたんですね、うん。そしてですね、まあ、そういう人たちがアンテオ教会に来てバルナバとパウロとまあ論争することになってしまったんです。まあ、ケンケンガクガクやったんですけれども、拉致がもう開かない、お互いに一歩も譲らず、そこで、まあ、仕方なくこのエルサミンじゃあ戻っていって、そこでこの問題について話し合おうということになったんです。これがエルサ会議を開く経緯なわけです。そこに至る、まあ、ちょっとこの割礼、まあ、立法ということをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、立法とはこの異邦人とユダヤ人を区別するもので、ありました。立法によってユダヤ人という特異な民族が形成されていたわけであります。その中でもですね、この、包皮を切り取るこの割礼というものは外見からはっきり見て区別される、まあ、外見上の特徴だったわけです。でこのようなやっぱり違いっていうものを重んじている人たちがいるわけです。でユダヤ教の中にはパリハサイ派という人、まあ、グループがあったわけですけれども、これはユダヤ教の中でも特にですよ、厳格に律法を守ろうとしていた人たちでありました。そしてエルサレム教会にはイエス様を信じるパリサイ派の人たちもいたんです。で彼らがですね、こういうふうに言うわけです。五節、しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。割礼だけ甘い甘い甘い、もうモーセの律法を全部守らせなきゃダメでしょうというわけです。まあ、異邦人に対して割礼を含め律法を全て守ることを要求することは、まあ、簡単に言えばですよ、あなたも異邦、あなたもユダヤ人になりなさいって言ってるわけです。異邦人のままじゃダメだっていうわけです。イエス様信じるのはいいけれども、ちゃんと律法を守ってもらわなきゃ困ります。まあ、要するに、まあ、救われるために信仰プラスアルファ求めたっていうことです。まあ、このパリサイ派の人々は、まあ、ここに書いてあるようにイエス様信じる信仰者たちなんです。霊的には新しく生まれ変わったものです。しかしやっぱり古い考え方や慣習っていうものが身についてしまっているわけです。まあ、特に自分が大切にしてきたこの律法は変わらずに大切にしていきたいんです。まあ、ここまでは OK ですよ、ここまで。しかし争点は、じゃあ異邦人にも同じようにこの律法を適用するかどうかっていうところなんです。じゃあこの問題どうしていくのか、まあ、使徒たち長老たちも交えてですね、エルサレムでも激しいこの議論バトルが行われたわけであります。でこの議会、この会議の中にはですね、あのペテロもいたんですね。ペテロ、でこのペテロ意を決して立ち上がるってこう言うんです。ナンセンス9節、激しい論争があって後ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り神は初めのことあなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与え、彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。皆さんペテロ覚えてますよね。 あの風呂敷の中に汚れた動物がたくさん入れられて、この天から降りてくるのを夢、見たわけです。で、神の声を聞いてですね、このほふって食べなさいって、汚れた動物をほふって食べなさいっていう声を聞くんですけども、ペテロはですね、うわそれはできませんっていうふうに言うわけです。まあ、そんなことが3度もあったわけですけれども、要するにペテロも律法が絶対だっていうふうに信じてた人ですよ。ですから割礼が絶対だという人の気持ちも分からなくはない。しかし、まあ、あの食べれませんって言うんですけれども、その後、まあ、この汚れた動物っていうのはこの異邦人を象徴してたわけですけれども、異邦人であった百人隊長のコルネリオの戒心を見ることになったんです。要するに汚れていると思っていた異邦人にも差別なく同じ聖霊が注がれる、下るのを、これもう目の当たりにしてしまったんですね。律法なしに救われるということを見てしまったわけです。ユダヤ人はイスラエルの神を信じてきた長い長い長い歴史があります。神から与えられた律法を通して神に近づき、神と交わってきたという自負があってもおかしくない。で、律法に基づく習慣慣習を誇る思いもあったことでしょう。だからこそですね、この異邦人がイエス様を信じたからといって、そんな簡単に律法抜きで神の民になっていいのかという疑問が、という思いがですね、あったわけです。で、律法を、ね、一生懸命に守ろうとした首輝きが重かった分だけ、まあ、異邦人もですね、やっぱりそれを負わせたいって、まあ、追ってみろと言わんばかりなわけです。あの私たちもですね、この自分が苦労したことはそのまま他の人にも背負わせたいって思うことがないでしょうか。自分たちと同じようにさせないと気が済まない。まあ、スポーツにしてもですね、勉強にしてもですね、苦しんだ人っていうのは自分と同じようにこの自分の子供にもですね、させないとダメだっていうふうに思ってしまうことがあるわけです。で、自分も耐えられなかったくせに同じような首輝きを負わせようとしてしまうわけです。で、やっぱりですね、どこかに自分が苦しんでいたことに対しての誇りがあるわけですよ。だから簡単な話にしたくないんです、苦しんできた人は。で、このやっぱり割礼を受けろ、律法を守れっていうふうに言うわけです。それに対してペテロどう言ったかというとですね、10節から12節ですね。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。すると全会衆は沈黙してしまった。自分たちもできなかったことをなぜ異邦人にさせようとするのか、一生懸命律法を守ろうとしてきたけれども、それでは救いに至らなかったじゃないか。ただ恵みによってイエスキリストを信じ聖霊を受けたから私たち救われたんだよねっていうふうに確認するわけです。救われ方は異邦人も ユダヤ人も同じなんです。恵み恵み恵みなんです。人の努力や行いによるものではないんです。ですからこの救いに至らない割礼を異邦人に強要しても意味がないって言うんです。いや救い割礼を受けたらね救われますよって言うんだったらねそれはそうかもしれない、割礼を受けさせるかもしれないけどもそうじゃなかったじゃないか。それは負わせる必要のない首引きだって言うんです。このペテロの言葉にもう回収は返す言葉もなかったわけです。もう全回収黙るしかなかった。要するに黙ったっていうことは律法が追い切れない重荷だったっていうことを自分も分かったわけ、分かってるわけじゃないですか。それを異邦人に負わせて苦しんでいるのを見るのって単なるいじめでしかないじゃないですか。まあ、このようにペテロは言うわけです。でまたこのあとバルナバとパウロもですねこの話をするわけなんですけれども、12節の後半ですね、そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。2人もですねやっぱり実際に自分がどういうことを見たかっていうことをこの印と不思議について語ったわけです。これはペテロと同じこのいわばこの目撃証言なわけです。何が救いの現場で起こったんだ起こったのかということを要するに見たまま伝えたわけです。こういうことがあってこういうことがあってこういうことが起こったんだっていうことで、また次ですねこの会議の中で発言した人物がいるんですけれども、次にヤコブです。ヤコブは何て言ったか、ちょっと長いですけれども、ね、言いますね、2人が話を終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったのかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。ヤコブのこのアプローチの仕方っていうのは先に見た3人とは違うんですね。それ何が違うかっていうと、聖書にはこう書いてあるから異邦人にも救いが与えられるっていうふうに説いてるわけです。聖書を見ていると2つのことを感じることがあるんですね。一つは論より証拠、もう一つは証拠よりも論なんです。イエス様が復活された時にエマオの途上でですね、この弟子たちにですね、自分が復活したことを自分の姿を見て私が復活したんだっていうふうに言わずに、聖書をですね開いてみて復活することがちゃんとね書いてあるじゃないかっていう説明をしました。まあいわばこれは論を大切にしてるわけですよ。言葉を大切にしてるわけですよ。で今回の今日の箇所のように、実際に聖霊が下ったという否定できない出来事があるじゃないかっていうのは、これ証拠を大切にしてるわけですよね。人によって論に傾きやすい人もいれば、証拠に傾きやすい人もいると思うんです。私はやっぱりどちらかというとですね、この論の方に傾きやすい、傾向があるんですけれども、これねどちらとも真なんです。でイエス様のアプローチの仕方がまさにそうだったんです。ヨハネの福音書ですね、10章25節、イエスは彼らに答えられた。私は話しました、しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。これはどういうことかというと、要するに自分が メシアであることは言葉でも話してるんですけども、信じない人たちがたくさんいたんですよね。でその人たちに向かって、じゃあ技を見なさいって、技が私がメシアであることを表してるじゃないかっていうふうにおっしゃるんです。ですからイエス様は人々を信仰に導くために言葉と技の両方を用いられたわけです。まあ、論も証拠もすなわち言葉も技もお互いに補完し合って私たちを真理に導いてくれるわけです。でこのエルサレム会議では両方を織り交ぜながら異邦人に起こった救いが主の働きであるということを一同で確認したわけです。やっぱり教会で何かを決めていこうとするときにふさわしい姿勢っていうのはここにあると思うんですよね。私たちは技を軽んじることもしません。もちろん言葉を軽んじることもしません。この技に現れていることをよく見て、言葉に現れていることをよく確認して、丁寧に丁寧に神様の願われることは何なのかっていうことを考えて物事を決めてい、きたいというふうに思っています。まあ、エルサレム会議もですね、終盤にありこれ結論出さなきゃいけないんですね。で誰かがやっぱりリーダーシップ取らなければならなかったわけですけれども、エルサレム教会の中心人物は誰だったか、それが先ほど見たヤコブです。ヤコブはイエス様の兄弟ですよね。でこのヤコブがですね、まあ、結論を出すわけですけれども、19節から20節でないですね、はい。そこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと血等を避けるように書き送るべきだと思います。要するに異邦人に対して律法を命じることはやめよう。ただしこの偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと血等だけは避けるように伝えようということにしたわけです。これ優しさがある、まあ、愛がある決定だと思うんです。というのは異邦人に過度な首輝きを負わせない、またこれまでの慣習にどっぷり使ってきたユダヤ人のこともバッサリ切らない、互いのことを配慮して異邦人は異邦人のままで、ユダヤ人はユダヤ人のままでイエス様を信じて一つになれるように最低限のルールだけ設けようということになったんです。要するに新しい律法を作ろうということじゃなかったんですね。これ罰則律法じゃないから罰則規定も何もないわけですよ。守らなかったとしても罪に定められないわけです。世のルールであれば罰則規定のないものを一体誰が守るのかということになるかもしれません。しかしクリスチャンにはこれで十分なんです。なぜか、それは私たちは恐れが動機でルール守ってるんじゃないんですよ。愛を動機としてルールを守るんですよ。だから罰則規定いらない。そして、まあ、このヤコブのこの判断が最終的には教会の判断となっていくわけですけれども、28節見てください。聖霊と 私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上、どんな重荷も負わせないことに決めましたということをこの、まあ、アンテオケの人たちに伝えることになったんです。でここで見て分かるようにもはやもうこれヤコブの私的な意見じゃな私的な意見ではなくないんですね。もう私ではなく私たちなんです。で私たちにはもちろんこれ割礼を受けられるようにと主張した人たちも含まれているわけです、教会の決定として。でそして何よりも大事なことはこれが聖霊に導かれた上での決定事項だったということですよ。 人間同士だけでの取り決めではなかったっていうことです。皆さん、聖霊を抜きにした一致っていうのは脆いですよ。初めはじゃあそうしようそうしようそうしようっていうふうに、言ってですね、一致するかもしれないんですけども、すぐに分裂が起こってしまう。それなぜか、神の権威を認めることのない決定だからですよ。それ非常に弱い。でも私たち信仰者は同じ御霊を飲むものとされたんです。教会は同じ御霊の声を聞いて一つの結論に向かう者たちの集まりなわけです。ですから何かを私たち決めようとするときに、この御霊を交えて考えるっていうことを大切にしていきたいと思うんです。御霊を交えて考えるっていうことです。ちょっとまた出していいですか。 WDHSS What does the Holy Spirit say? 一部の人たちの間では流行り出してるっていう来てますけどね。要するに聖霊が何とおっしゃってるか、聖霊の声が一番大切な声なんです。自分はこう思いますけども、聖霊様どう思われますかという問いかけがあるかどうかなんです。自分の下そうとしている決断に対して、自分は右だと思ってるんですけれども、聖霊様は左だって言うんだったら、あ、逆でしたね、喜んでそれに従いますって言えるかどうかなんです。イザヤ55章8節か9節、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。常に自分の思いは主の思いとは異なっているかもしれないと思えることが教会を一つにしていくわけです。それが私たち信仰者の神に対する謙遜さじゃないですか。自分は間違ってるかもしれない、でも神様が示されることが あればそれに従っていきます。で、結局これ最終的にはヤコブのリーダーシップではなくて、聖霊のリーダーシップの下で教会は公式見解を出したわけです。そしてですね、このことをですね伝えるために使者がこのアンテオ家に使わされていくわけですけれども、それを受けた人たちの反応を見てみましょう。30節から30節、さて一行は送り出されてアンテオ家に下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。手紙を読んでですね、励まされてるんですよ、喜んでるんですよ。まあもちろん、ああ割礼受けなくてほっとしたっていう人もいたかもしれない、でももうその手紙に書いてあったらですね、この最低限のルール、偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることも彼らにとっては重荷となってないんですよ。まあ、アンテオ家の人たちはですね、これを聞いて喜んで守りを行ったことでしょう。罰則の力が彼らの行いを決定づけているんじゃないんです。ユダヤ人を思う愛が彼らの行動を決定づけることになったんです。以前は立法によってユダヤ人がどのような民族であるかが、まあ、これ形作られていたわけですけれども、今はですよ、 愛によってイエス・キリストを信じる者たちがどのようなものであるかが形作られるんです。立法じゃないんです、愛なんです。イエス様が与えられた新しい戒めがありました。キリストの立法とも言えるものですけれども、どのような戒め与えられましたか。ヨハネ13章34節、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これをもとに異邦人とユダヤ人はですね、互いに愛し合う決断したんですよね。皆さん、愛するがゆえに進んで設ける戒めとかルールがあるわけです。モーセの律法っていうのは実はこれ愛の中に含まれるんですよね。なぜならば律法って2つのことに、対別されるわけですけれども、一つは神を愛すること、もう一つは隣人を愛することです。全ての律法がこの2つのうちのどれかに当てはまっている。でもさらに新しい戒めが与えられたわけです。その新しい戒めは実は律法に規定されていることの枠外にある愛の行いですよ。だからこれ聖書を見てみてもですね、この新しい戒めのことについて事細かにって何一つ規定されてないんですよね。じゃあどうするのか。それは私たちが何をすることが愛することになるのかを御霊に聞いてですね、御霊の思いを思い巡らすことによってですよ。そして示されたことを自主的に自分への戒めとするわけです。僕もですね、このクリスチャンある意味この自主的ルールをたくさん持ってる人だと思うんですよ。罰則規定のない自主的ルールをたくさん持ってるのがクリスチャンですよ。でも私たちはこの戒めをルールを世に表したいわけではなく、そこにあるキリストの愛を表したいんです。もしクリスチャンを見て戒めばかりが見えているようであれば、誰もクリスチャンになりたいってなんか思わないですよ。追い切れない首輝きを負っているような苦しそうな姿を見て誰がクリスチャンになりたいと思いますか。イエス様は全ての律法を守り行われたお方であります。しかしそのイエス様から見えたのは律法ではなくて神の愛ですよ。そして多くの人がその愛に捉えられたんじゃないですか。同じことをしていてもそこに戒めしか見えないのか、それとも愛が見えるのかなんです。キリストを持たなければ全ての戒め苦しいものです。キリスト抜きにこの自主的ルールを作ってみても守るのに疲れて自分の限界にすぐにぶち当たってしまうわけです。それかつてのユダヤ人じゃないですか。律法を守れなかった。しかし今私たちはイエス様を信じて御霊をいただいています。以前の自分にはなかった愛を受けて愛を行う力をいただいているということですよ。それによって神を愛する思い、隣人を愛する思いが増し加えられているわけです。だからこそ新しい戒めであるキリストが愛されたように愛することができるものに変えられたんです。それによって自主的に私たちは人を愛するがゆえにルールを設けていくわけです。個人で設けることもあれば教会で設けることもあるわけです。しかし私たちはここで考えたいことは、 私たちはルールに縛られている自分ではなく、キリストの愛に捉えられた自分を世に表していきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心の中お探りください。私たちの思いを第一としているのか、御霊の思いを第一としているのか、今どうぞ探ってください。常に私たちが御霊に主導権を、リーダーシップを譲ることができるようにどうぞ導いてください。私たち何かを決めるとき、そこに愛があるのかどうなのか、それをいつも確認していくことができますように。そして私たちはあなたを愛するがゆえに、また隣人を愛するがゆえに、自分自身決断することがあります。どうぞ主よ、その決断を喜んで行うことができるように、神の愛を豊かに豊かに上から注ぎ入れてください。あなたの愛に生きることができるように、あなたの愛を世に表していくことができるように、どうぞ我々一人一人を導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。